本語の SBS です。
三重大学の国際忍者研究センターから3人の方をお招きしてお話を伺います。まず副センター長の山田裕二教授、そして教員を務めていらっしゃる吉丸克也教授、そしてですね、武術家で忍術研究家でもある川上仁一さんです。まずですね、山田教授にお伺いしたいんですけれども、今回オーストラリアで忍者のトークイベントということなんですが、忍者のどういうところを伝えたいと思ってオーストラリアにいらしたんでしょうか？
そうですね、忍者という名前は世界に広がっていて、で皆さんよく知っているんですけれども、その忍者というのは黒装束を着て、そしてある時は戦ったり殺したり、でそれから、ショーをやって飛んだり跳ねたりという、そういうイメージで捉えられていると思うんですけれども、実際のこの歴史上の、忍者と呼ばれる人たちというのは、なるべく戦いを避けて、そして情報を主君に伝えるという、そういう仕事を一番にしていましたので、この平和のために活動をしていた人たちということを皆さんにお伝えしたいというふうに思います。
なるほど。忍者というと、こう映画やテレビのイメージで戦う人というイメージがあるんですけれども、それとはちょっと違うということですか？はい、
そうですね、戦いをなるべくしないように、相手の状況がどうなのか、食べ物がどれくらいあるのか、それから兵力がどれくらいあるのか、そういうものを事前に調べて、そしてそれを主君に伝えるということが一番の職務になります。
そうすると本当に情報を集めるスパイという。
そうですね、はい、でそのスパイでもあるんですけれども、その時にいろいろ、例えば塀を越えたりとか、それから堀を渡ったりとか、いろいろ技術を持っていたり、それから体力的にも非常に優れていた人たちということが言えると思います。
この忍者のイメージについては、日本でも映画やドラマのイメージが強いと思うんですけれども、海外だと余計そういうイメージがあると思うんですが、
海外では例えばショウ・コスギさんが主役をやった、エンター・ザ・忍者をはじめとした一連のハリウッドの映画のイメージというものが非常に強くて、そしてスーパーマン的な現代社会で非常に活躍する、そういう忍者というものが世界に広まっていますし、はい、から現在日本でもそうなんですけれども、武術のイメージとして、忍術というものが捉えられているというところが大きいと思います。
なるほど。今回、シドニー、キャンベラで、トークイベントを開かれますけれども、そういう、先入観みたいな何でしょうか、はい、特効薬みたいな何かあるんですか？何か考えていらしたんでしょうか？
そうですね、忍者という人たちはまさにこの忍という忍ぶという感じですね。でそれを非常に大事にしていた人たちであって、で、自分自身に非常に厳しい、そういう心構えを持っていた人たちであって、そして、決して、自分をこんなことをやったんだというふうに、高ぶったりとか、そういうふうにしないで忍んでいた人たちということを、皆さんに一番お伝えしたいなというふうに思います。
なるほど。今度は、吉丸教授にちょっとお伺いしたいんですけれども、教員ということで、国際忍者研究センターで、忍者学を教えていらっしゃるということでよろしいでしょうか？
はい、
忍者学っていうのはどういう学問なんでしょうか？
アプローチは非常に大きくて、理系の方の忍者の作った薬だったり、あるいは精神統一の方の精神科学みたいな方からも言えるんですけど、大体はその文系からのアプローチが多くて、文系だと、まず歴史と文学ですね。その忍者が歴史的にどういう存在であったか、あるいはその忍術書などでどのようにその技術などを残しているのかという、そういったことを調べていく歴史方面からのアプローチが、まず一つ、
はい、
で私は吉丸は文学が専門なのですけれども、
はい、
もう一つはその今の作られた忍者像ですね、黒覆面で黒装束に覆面で手裏剣を投げたりするというような忍者イメージ、実際の忍者の姿とは違ってるんですけれども、小説とかお芝居とか映画とかいろんなものの中で作られていったんですけど、それがどういう過程で作られていたのかという、そういう表彰の変遷ですね、
はい、
そういうことを調べていく、 という、まあ、そういったことです。あるいはその忍者作品の、あの面白みですね。もちろんあの作られたものであってもそれは一概に否定するものではなくて、あの人間の想像力の豊かさを示すもの、忍者 の、 あの、基本的に非常にあの、持ってる力というのが、それがあの虚構の中にも反映しているので、そういったところから忍者の魅力というのを解き明かしていくことが目的になっています。まあ、だから、まあ、忍者学狭い範囲でいうとあの歴史と文学ですね、その方面で、はい、もっとあの三重大学はあの我々以外にその、理系の教員ですね、あの体育だったり医学だったり薬学とか、そのあのそういった教員の力も、借りておりますので、広く見るとあの、いろんな総合的なあの科学にすべて関係するようなところになっております。
うん、幅広くこう忍者を見つめるという感じですね。
そうです。
生徒さんといいますか、学生さんから何かこう質問とかで困った質問とか、あ、これはいい質問だなとか、そういうのって何かありますか？
まあ、学生はあの昔のことをあのよく知らないので、はい、あの忍術書などを読んで、あの道具だったり昔の生活だったり、意外とあの素朴なことにあの驚くのですけれども、まあ、それを解説してなくいく中で、あの忍者があのやってることというのがあの、特殊なことではなくて、あの割とその昔の人の普通 の、 あの生活の道具とか技術とか方法とかをあの活用したものが多いということに、あの逆に気づかされたりすることですかね。
なるほど。この忍者学に、まあ、興味を持ってあのセンターで、研究されている、まあ、学生さんや研究者の方というのは、何かきっかけがあってこの忍者学を志したんでしょうか？
これどうしましょうか、山田先
生。あ、じゃあ私の方から言いますが、
はい、
もともとその忍者に関連をする仕事をやっていたりする人もいるんですね。
なるほど、はい。
忍者競技会というところに勤めていたり、それから、自分で武術を学んでいたりとか、まあ、そういう人たちがいるんですけれども、実際に他のところに住んでいたものが伊賀に引っ越してきて、
はい、
そしてそこで農業をやったり、それから道場を構えたりしながら、大学の方に通って、忍者の研究をやるということで、実際のその伊賀に暮らしていた人たちというのがどういうことをやっていたのかということを、まあ、再現しようということで、勉強をしている、そんな人もいます。今度新しく4月から大学院生として1人中国からの留学生が、うん、忍者の研究ということで、入学することになってます。
センターの目的の一つに、そういう正しい忍者像というのを普及させていくというのがあると思うんですけれども、海外でトークイベントや普及活動をすることというのはよくあるんでしょうか？
そうですね、これまでも国際交流基金さんと一緒になって、はい、まあ、モンゴルから始まったんですけれども、
はいはい、
そこからもういろいろ世界各国で今まで15カ国ぐらいでやってきて、おりまして、
はい、
でその中でやはり忍者というものは日本文化というものをよく表している、そういう存在なんだということで、まあ、日本文化の中のその忍者ということで、お話をさせていただいてます。
反応というのは今までどうでしたでしょうか？
そうですね、どこに行きましても非常に皆さん、まあ、盛り上がって、あ、本当はこういうものだったのかということで、まあ、関心を抱いていただいております、
うん、オーストラリアで今回、まあ、シドニーキャンベラでのトークイベントですけれども、オーストラリア非常に親日の国でもありますが、何かオーストラリア向けに準備してきたこととか、何かこういう質問がありそうだなみたいなものは何かありますでしょうか？
どうでしょうね、国によってのイメージというものも違ってますので、はい、まあ、逆に、うん、どういう忍者のイメージとか、どういうものを見て忍者というものを知ったのかとか、まあ、そういうことはちょっと お聞きしたいなというふうには思ってます。
なるほど、はい。川上さんにお伺いしたいんですけれども、最後の忍者として紹介されることも多いかと思うんですけれども、その伝わってきたことをこれから未来に残していくという中で、難しいことっていうのはどういうことだと思いますか？
いや、伝統というものを、ね、そのまま残すっていうのは非常に困難なもう時代なんですよね。だからその真髄の部分とかですね、はい、この考え方とか精神性とかですね、うん、そういう文化の背景っていうんですか、うん、ものを総合したものとして伝えていくという、そちらの方に重要しないと、
うん、
技術自体っていうのはね、もう非常に困難な時代になっているというふうにこう考えています。
その困難な時代になっているというのは、情報を受け取る側の、まあ、若い世代に何か足りないものがあるんでしょうか？
いやもうね、科学は発達しておりますのでね、過去のその鍛錬によって得てですね、その情報を売るような手法自体がもう現代社会にもマッチしてないしですね、そういうことを得るために幼少より過酷な鍛錬を続けるわけですが、そういったものの意義がどこにあるのかという、そういったところもこう疑問になってくるわけなんですよね。むしろその精神性でですね、忍術の忍は堪忍の忍であると、忍耐の忍であるということなんですけど、我慢してですね、そしてことを成していくと、生きて生きて生き抜くんだという、その総合的な生存の技術が忍術であるということでですね、あまりその枝葉の部分にこう固執しないという、そういう忍術としてですね、今忍道ということでね、そういうことをこう皆さんに知っていただこうという忍びの道ですよね、技術も含むものなんですが、そういうふうに考えて今活動をしつつあるということですね。
日本のこの文化的なものというのは言葉で伝えるのが非常に難しい。例えば日本の楽器であったり太鼓であったり、こう口伝承で伝わったり、こう説明して伝わるというものではないと思うんですけれども、それが通じなくなっている中でどうやって伝えていこうと思われますか？
そうですね、昔は家伝っていうんですか、家代々でこうやってきてるのでね、もう子供の時代からずっと親やそのおじいさんやばあさんやらそういったものを見てこう育ち学んできてるんですけど、そういった環境ももう今だんだんなくなってきつつありますからですね、だからなかなかどういうふうなことでこう伝えていこうかという、伝統的なものは非常に困難性があるということはもう事実なんですよね。だから一応ね、昔からの忍術書というものが伝わっておりますのでですね、そういったものを骨子にしながらですね、そういう技術自体をこう道としてこう理解していくという、そういう手法を取ってですね、いただきたいなというふうに思っているわけですね。
なるほど。いろんなものがやっぱ時を超えて、残っていく中で、でも形を少しずつ変えていってしまうとは思うんですけれども、忍術忍者の中でこれだけは残ってほしいというようなものはありますか？それは何でしょう？
忍という字でね、忍の一字ということでいつもこう、皆さんにこう解説をさせていただいているんですけど、心臓の上に刃物が乗っかっている状態ですよね。鉄壁のこう不動心とかですね、揺るがない心とか、じっと我慢するとか、そういった、精神性の部分というんですか、そういう部分が一番の、肝心要のところであるというふうに理解しております。
なかなかそういう部分というのは今の、日本人の人でもなかなかちゃんと受け取ることが難しいかと思うんですけれども、海外の方にそういうところをちょっと見てほしいっていう時に、川上さんはどういうところに注意して、例えばデモンストレーションをしたりとか説明をしたりするんでしょうか？
もう端的にね、これは痛そうだなとかね、しんどそうだなとかそういったこう、見てすぐに分かるような部分っていうのもね、仕方ないといえば仕方ないので、海外ではですね、ちょっと強調しながらこう見ていただいて、その奥を想像していただくという手法を取っておるということですね。
なるほど。はい、最後にですね、お三方にそれぞれお伺いしたいんですけれども、忍者のどこに惹かれてその研究や今の活動を行っているのか、そしてですね、次の世代の忍者というのはどんな風になっているのかというのをちょっとお伺いしたいんですが、山田教授いかがでしょうか？
忍者の面白さというのは正体がわからないところだと思うんですね。で、それは忍者というのはなるべくいろんなものを残さないということが大事ですので、
なるほど。
私は歴史の観点から忍者の実像という研究をしてはいるんですけれども、最後までおそらく忍者こうだったというのはわからないかと思うんですけれども、そのわからないところというものがいろんな人が例えば小説だったりとか映画だったりとかアニメだったりとか、いろいろそういういろんな忍者像というものを作り上げてきて、でそれが現代まで続いて、こう未来までいろんな忍者というものが作り上げられていくということで、単なるこの事実の忍者だけじゃなくて、そこから作り出されてきた想像の忍者というものがどんどん日本だけじゃなくて世界で作られていっているというところが、忍者の魅力かなというふうに思ってます。
なるほど。未来の忍者はじゃあちょっと読めないという感じでしょうか？形が。
そうですね、やっぱ時代が変わるとそれに合わせた忍者像というものが作り上げられますので、未来がどういうふうになるかで、また新しい忍者というものが作られるんじゃないかというふうに思います。
牛丸教授はいかがでしょうか？
はい、私もその山田先生と同じような話になってたんです。私は特にあの作られた忍者像について、研究してますので、まあ、その事実をベースにあの付け刺されているあの人間のその、理想や希望という、まあ、それがあの組み合わさってあの作られた忍者像ができてるんですけれども、
はい、
まあ、ですのであの非常に見ててあの、忍者あのお話の中に出てくる忍者とか非常に気持ちがいいものであると思っています。うん、であの未来の忍者像ですけど、まあ、私もあの、断言はできないんですけれども、
はい、
あの今までだと日本発信でずっとあの続いてきたんですけど、まあ、もちろん海外であの作られたいろんな忍者があって、
あ、はい、
それは別々であまり混じり合わなかったんですけど、最近はその海外から の, あの忍者像もあの入ってきて、日本の中のフィクションと混じり合って新しいあの忍者像ですね、それができてきてるんじゃないかなというふうに、はい、まあ、今まで別々だったものが、お互いその溶け合ってきた、まあ、それで面白いものができてきてるように、思います。
川上さん、いかがでしょうか。
まあ、今ね、海外で忍者っていうか忍術も含めてですが、非常に興味をこう持っていただいているんですがですね、どうもやっぱり実体とははるかにかけ離れたような存在というような感じなんですよね。で、日本人が見てもなんとなくおかしいと、
はい、
いうようなところが多々見受けられるわけなんですが、まあ、そういったものがですね、本当の実体というものはどこまで追求できるかわからないですが、まあ、実体により近くですね、理解していただけるようにこう時代になっていくことをまあ願ってですね、
うん、
私いろいろそういった面での努力をしていきたいなというふうに思っているわけですね。で、おそらく未来にはですね、未来なんかの先、何十年先ということはちょっとわからないですが、
はい、
まあ、今世界で理解されているような戦うイメージを先行するような忍者のイメージとですね、もう一つ違った、先ほど山先生、島先生がおっしゃったような忍者のその人する働きですね、まあ、あまり目立たずに情報を得てこう上げるというようなね、そういった側面からもですね、おそらく理解される方がどんどん増えてくるだろうというふうには思ってるわけですね。そうすると伝統的な忍者忍術のこの実態がより世界中の方々に、ね、理解していただけるようになるということですね、うん、まあ、そういうふうになっていくであろうということ、そういうふうになっていってほしいなというようなことと私の中にあるということですね。
あ、なるほど。
そうですね、あの、まあ、三重大学2012年から忍者の研究をやっているんですけれども、
はい、
あのこれからもますますいろんなことをやろうと思っていますので、ぜひあの三重大学に来ていただいて、大学院にも入っていただいて留学をされる方ぜひ、来ていただきたいというふうに思います。
sbs.com.au/japanese、 もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。